それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、使徒の働き9章の17節から19節です。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると、直ちに、サウロの目から、鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がって、バプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。それでは、今日の聖書箇所は、内藤さんが選んでくださいました。それでは、この前のお話を、一応、読んでから、分かち合いの時を持とうと思います。使徒の働き9章の1節から読みます。さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところが、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然、天から光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですか、と言うと、答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすれば、あなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは、声は聞こえても、誰の姿も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から起き上がって、目を開けたが、何も見えなかった。人々は彼の手を引いて、ダマスコに連れて行った。サウロは3日間、目が見えず、食べ物も飲みもしなかった。ところで、ダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは、主よ、ここにおりますと言った。すると、主は言われた。立って、直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて、自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくださるのを幻で見たのだ。しかし、アナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。すると、主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために、私が選んだ器である。私の名のために、どんなに苦しまなくてはならないかを、私は彼に示そう。そこで、アナニアは出かけて行って、ユダの家に入り、サウルの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと、私をお使わしになったのです。すると、たちまち、目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通りに見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。このようにつながります。ここは有名な歌詞なので、皆さん何度も読んだことがあると思いますけれども、サウロが、キリスト教徒を迫害していて、それで目が見えなくなり、そしてアナニアのところに主が現れて、サウロのところに行き、そしてサウロが見えるようになったというところです。この内藤さんが、この聖書箇所、アナニアが来て目が見えるようになって、それで、そしてサウロが見えるようになって、そして元気づいて、それで洗礼を受けたというふうなところを選ばれたんですけれども、やはりとても微妙な、内藤さんが選ばれたところだけだと、ニュアンスがとても微妙なので、みんなのここで感じた想像力に 任せて話を始めようと思うんですけれども、何かここを見て思ったことがありますかね、皆さん。
どうでもいい話だけど、直線通りってなってるじゃん。新旧大学じゃん。新旧大学だと、まっすぐと呼ばれる通りに行きたい。何まっすぐ。
かわいいね。じゃあ、あのまっすぐを行けばいい。
鍵学校にまっすぐ。
だから、その当時、まっすぐ。あのまっすぐを行
まっ
け
す
ば
ぐ
いい。
行けばちょっと、まっすぐってどっちだよって言ったら、まっすぐってあるじゃん、そこにって話だ。
だから、まっすぐっていう、あそこのまっすぐ行けばいいよとかいう感じなんだね。
あ、でもなんか意味がありそうだね。その通りがまっすぐ。
何かありますか？皆さん。
あ、これ、アナニアってさ、嘘をついてさ、畑を売ってお金を全額教会に寄付するって嘘をついて、ペテロにそれを指摘されたところを急死した人じゃん。
ちょっと待って、
でしょ？
そうなの？
ほら。
だって同じ名前だから同じとは限らないからさ。
そうだよね。いや、まあ、ちょっとそれだけ気になったんだけども。
でも、その、ちょっと待って、今見たらさ、そのアナニアってもっと前に出てくる人じゃない？
まあ、使徒行伝の
今日九章だよ。
中に出てくるよね。
でも今日九章だよ。
あ、その前に出てきたのか。
ちょっと待って、
アナ
今
ニ
見
ア
た
殺
ん
さ
で
れるって言ってみて。アナニア死
す。
ぬ。
でもそこがポイントじゃないから別にいいんだけど
まあ、い
ね。
いけども。
五章だよ。
あ、そうか。じゃあ死んで、よかったよかった。いや、それちょっと気になってたのよ。なんか、何やって聞いたことあるなと思って。
なるほどね。
まだら。
まあ、まあ、ちょっと今のことは解決したのでよかったです。まあ、この、目から胡黒が出てとかね、ブタに真珠とかって、もう聖書からこう、来てるっていうの、やっぱり自分はすごいなとか思って。そう、それも思ったんですけども。まあ、自分はこれ読んでてね、やっぱり神様は、目を、サウロの目を見えないようにしたじゃないですか。それがすごい、なんていうかな、口じゃなくて目なんですよね。目を見えないようにするというのって、すごい大事な箇所だと思うんです、自分は。というのは、自分たちは目が見えるじゃないですか。見えてても、なんて言いますか。自分は昔、目が見えるけども、すべてが見えると思ってたわけですよね。すべてのものが。何でも見える。だから見えるものは絶対信用する。見えないものは信用しないと思ってたんだけども。やっぱりクリスチャンになって、何年か経って、まあ最近ですよね。目が見えるものだけが真実ではないということですよね。で、目から鱗が取れるっていうのは、自分自身がやっぱり、本当の神様を知ってから、自分は見えるけれども、本当自分自身昔は鱗が取れてなかった。で、今やっと取れたという気持ちですよね。それは、やっぱり、本当に心の目が、盲目になってたという自分自身ですね。だから、その辺もこの神様は、このなぜサウルが目から目を盲目に察したのかというところも、がすごい重大になってるんじゃないですかね。それに、サウロの目を見えないことにすることによって、サウロの心の目も見えるようにさせる。もちろん、肉体的に目も見えるようにする。心の目も見えるようにする。両方を神様は、したということ。で、私たちはやっぱり、見えるものだけが全てではない、全てではないよということ。 本当に自分自身も目から鱗が取れるような気持ちで神様を知ったということですね。はい、以上。
何か他に思うこととか、なんとなくパッとこう頭に思い返ることとかありますか？それでもいいんですけれども。
いや、言おうとしてたことの半分を聞いてたのが
言った。
そういうことにしといて。いやいや、心の目っていう、あれだよね。そこだと思います。目から鱗っていうのは、ね、そういう意味でしょ。開眼するって。知らなかったことを知るっていうような部分があるね。なんか。あと、まあ、今まで何回も言ったことですけど、パウロって、実際にイエス様と行動したことがなかった人なのに、あれだけ教えを広めたという、もうここで会ったことになってる。じゃあなんか、イエス様が現れてみたいな。それでも、実際に会ったわけじゃないよね。目が見えない時だったし、イエス様もあの世に上がってるわけだし、この時は。要するに幻というか、夢というか、そういう中で語られたのかなと思うんだけど。でも、ね、うちらも結局イエス様に会ったことないわけだし、それだけで伝え聞いたことで信仰を保ってるっていう意味では、まあ、ある意味、パウロのことを参考にできるっていうのもあるのかなといつも思ってます。
じゃあ、私もね、これ、パッとこう、印象に残ったことが、これパウロってやってたことがすっごいひどいことを、多分文章で書いているようにひどいことをやっていたんだと思って、それで多分その自分たちの仲間が殺されたりとか連れて行かれたりとかするっていうのを、クリスチャンの人は見ていたから、すごい許されないような人だと思うので、だから今、ウクライナのね、人たちが吊るされたとか殺されたとかいうふうなことで、もう世界中で、と思って許されないと思っているのが、そのままそのことが起こっていたような気がするのね。で、そこで、アナニアのところに神様が、イエス様が話しかけて、アナニアが、あの人は、こういうふうなひどいことをやった人だっていうふうなことを言ったけれども、イエス様が、彼は、自分のことを伝える器であるっていうふうなことをね、言ったっていうことは、アナニアにしてもショックだったろうなっていうふうな、こんなに真面目にやっているのに、あんなに、自分たちの仲間を放浪した人が、器として選ばれたんだっていうこと、すごい、ショックだろうな、と思うからね。でも、そこで、ね、人間的にこう考えることって、いろいろ、あれは違うと思うことって、いろいろあったと思うんだけれども、でも、そこで、ね、イエス様が話しかけるっていうこと自体が、すごく稀なことだと思うから、ね、その声を聞いてるってことが稀なことだから、やっぱり従ってそこまで行くっていうふうなことも、やっぱりすごく、特別なことだと思うし、歯を食いしばって多分行くと思うし、そのパウロを見た時もやっぱり肉々しい思いで、多分私だったら見ると思うのね、自分の仲間を殺してたとか思うんだったら。で、それで、ここで、私を使わされましたっていうふうにサウロに挨拶してね。それで満たされる、見えるようになり、精霊に満たされるためですっていうふうに言って、それで実際満たされるようになって、精霊に満たされて見えるようになって、それで、弟子たちと共にいたっていうことは、そこでも弟子たちもね、すごい大ショックだよね。この人が、イエス様が、この人と一緒にいて、この人が器だって言ったっていうことは大ショックだと思うんだけれども、 それでもみんなでそれに従っていったっていうところもあると思うんだ。その大ショックを受けながらに、イエス様がそうだと言うんだったら。で、今の自分のその生活で見たとしても、クリスチャンって会った時に、やっぱりその同じクリスチャン内で嫌なことっていっぱいあって、あれは違うとか、いうことってすっごいあるじゃない。こう自分と違うことをやられてて、あれは違う、あれはっていうことを、すっごい思うことっていっぱいあるんだけれども、でも、神様からしてみれば、彼らは自分を、伝える器だっていうふうなことを言っているっていうふうなのは感じるんだよね。やっぱり、そこのことは嫌いであっても、実際そこで神様に触れる人たちはいるって言って、ことは、もう本当に見ているから、だから、そういうふうなことではないんだろうなっていうふうなことを思っていてね。で、そこら辺でなんかこう、あれが違う、これが違うという世界ではもうなく、神様が選ばれることであるということを思っていて、それで、なんとなくそうすると、ほら、内藤さんがね、まだ教会にいらっしゃってた時に、もうほぼ詐欺じゃないかと思うような、内藤さんは詐欺を働いているんじゃないかと思うような感じでね、知り合いの人を連れてきてたじゃない。こんな理由で連れてきたんだみたいな感じ。なんかね、それで、いろんな人に声をかけて、それで、ね、ご飯食べるとか演奏会が聞けるとかさ、なんか言って、来たらこれみたいな感じにならないのかなとかね、内藤さんの立場本当にいいんだろうかとか思うような感じで、みんなを連れてきてたじゃない。だから、それを考えると何がダメとか、ね、何が手段が違うとか、そういうふうなことっていうよりも、ことではないんだろうな、ということ。実際内藤さんが連れてきた人で洗礼を受けた人もいるわけだから、だから、そういうふうなところで、自分の正しいと思うところだけで、こう、主張するということは違うんだろうな、と思いました。それがまあ、この前の、先週の記事さんの話とも、つながるんだけどね。種まきという意味では、洗礼者を増やすとか、何が正しいとかね、とかいうことではなく、何が正しくて何が違うっていうことではなくて、ね、この前言った、こう、とにかくその、触れる機会を、っていうか、自分たちができることでっていうふうなことでやっていくっていうふうなことと、ちょっとなんとなく、2週間、そういうふうなことを考えたなっていうことは思いました。で、他に何かありますか？
ちょっと難しいっていうのが、ソウルって結局なんかすごい悪いことばっかりしてた。で、でも本当にこの九州のなんか短く、このブリーフじゃないけど、もうそのまま、3日間だけその目が見えなくなったんでしょ？でもその間に、じゃあ、コンバートしたってこと？
そういう
で
こと
す
に
よ
なるね。
ね。もうそれしか書いてないよね。ただ、3日間だけ見えなくなって、で、結局、その姉、あの、誰だったっけ？アナニア？アナニアスが、もう、神様から命令があって、この、
でも、その、なんていうの、5節に、
でも3日間でそれでコンバートしたっ
いやい
て
や、
さ。
ただ倒れたときに、4節、5節に、サルは倒れて、イエス様の声が聞こえたって書いてあるじゃん。目が見えてないっていうのを感じる前に、すでに倒れて、イエス様の声が聞こえたって。それまでは、ユダヤ教のすごい優秀な人だったらしいよね。だから、クリスチャンを、痛めつけてたって。それまでは。
いろいろやってきてけ
そう。
ど、
なんかもっと、どこだったか知らんけど、ステパノだったっ
ステ
け？
ファノ。
ステパノっていう、まあ、弟子の一人が、一応、初めて信仰のために殺された人だってことになってんだけど、そこにも、それも、パウロは賛成したんだよね、殺せっていうね。 だから、それだけじゃない、いろんなことやってきてる人なんだろうと思う。
その3日間だけで。
3日間、そうなる前にイエス様の声が直接聞こえたって書いてあるんだ。
でもまたいろいろやってたんだよね。
いやいやいや、
違う違う。
5節で書いてあって、9節で、4節、5節で倒れて、イエス様の声が聞こえて、そこからもう目が見えてないわけよ。でもイエス様が目の前にいないのに声が聞こえるだけですごい話じゃん、それは。それだけで説得力ありそうなもんだけど。だから3日間だけっていう話じゃないかもね。だから、他の人が伝えるっていうのと、イエス様の声が直接聞こえるっていうのはまだインパクト全然違うし。で、イエス様がパウロに対して、なんで自分をこんな目に遭わすのかって言ってるわけでしょ、ある意味。
聞いた。
ある意味ね。
これさ、俺思うんだけど、すごいなんかこう、綺麗に書きすぎなんだよね、聖書って。多分俺、こう、サウ、まあこれはまあ自分の主観かもしれないけど、サウロ、サウロ、なぜ私は迫害するのか。まあこれはいいんですよね、イエス様が言っても。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかって言ったら、なんかもう本当に、もうそれでもう、あなたのことを慕ってるって感じやん。そんな言い方じゃないと思う。まあ、お前なんやねん。俺はお前な、どうしてそうやねんやん。
ほら、ユダヤ教徒だから神様は直接話しかけてくるってこと
か。いや、それ、でもこれ神様。
でも主よって書いてある。主よって書いてあるから、そこがポイントなの。
ああ、そうか。
主よって書いてなかったら、それこそキリストが言ってる誰やんたみたいになるかもしれないけど、主よってこと
は。これなんで分かったのかね、主よって。
だから主っていうのは、だから、
その前に光がさ、
あそうか、
すごい照らされてさ、それで、ね、それでそこで誰かが話しかけるっていうことになったらさ、
ちょっと俺、ね、その前を読んでなんかさ、
で、その主っていうのは、導く人って意味らしいんだよね。なんか、
なるほどね。
だからその、光が来てなんか、自分ほど、自分に対して語りかける存在がいるって言って、まあ、ビビってたかもしれないじゃん。いきなり。
そうだね。
いきなりここで主要
だった。どっちかというと、そうだね。あ、怖いとか言って。
というような気がする。
で、誰ですかっていうふうなことを聞くから、イエス様だとは初め思ってなくて、
思ってないよね、
経験のユダヤ教徒だから、だからそこでこう、ね、その超自然なことが起こるって、神、誰っていう、神様っていうふうに思うから主よっていうふうなことを言って、誰ですかっていうふうに聞くと、イエスであるって言われたから。
あと、ま、この頃の宗教指導者って、もしかしたらこういう奇跡的なことはあんまり信じてなかったかもしれないね。思うんだけど。もしかしたらね。
いや、癒しとかあったでしょ、で
も。だけど、その何、なんて言うんだろう。こういう癒しっていうよりも、ほら、光がいきなり自分に見えたやつとかさ。
そうそう。それはなかったかもわかんないね。癒しはもう街道とかで癒す
いろんなとこ、いろんな人やってた
んで、お前なんで癒すんだって言ってるぐらいだから、やっぱり他の人も癒してんだろうね。
だから他の人たちも、
そう。
イエスの皆によって勝手に癒してるぞっていう話があるって、なんか。
それもあるし。
いろんなところでやってたと思うんだけど。
あと、パリサイ人すらも、なんていうか、イエス様が癒してたら、癒しに関しては何も批判はしてないけども、ということはやっぱり癒しっていうのが存在してたんだよね。
だから癒しの話じゃなくてさ、だから、そういう光がね、いきなり照らした。多分やっぱりビビってた可能性あるよね。驚いてたっていうかね。
ほら。こういうふうな、キジさんもさ、前言ってたけどさ、こう、キジさんがターニングポイントになったさ、収容会でさ、嫌なことがあってさ、
そうね。
それで、その時に神様の声を聞いたっていうふうな、
ね。聞いた、そうね、そう。
そういうふうな時ってさ、ちょっと違うんだよ。なんか耳で聞くっていうよりも、
そうだね、
心で聞くでいくというような感じで。だからちょっとインパクトが違うんだよ。なんか耳でこう言われて、おいおいおいって言われるのってさ。
そう。あれは、ちょっと、あれだね。
だから
それから、さんと、
言っちゃったよ、名前。
あ、ごめん。ちょ、消してな。
はい。
その人と、人とやったとき、本当に、すごい涙が出てたんだよね。うわーっつって。
それ仲直りしたときでしょ、喧嘩したときじゃなくて。
そうそう。
うん、やったときって言うから、喧嘩したときに犠牲になっちゃったのかなって。
もう後から、
仲直りして
る。それで、そういうのって、自分自身そんなやらないしね。なんかこう、照れくさいじゃん、そういうの。 あれはやっぱ神様だよね、と思う。
だからその心にこう話しかけられるときって全然インパクトが違うからさ。
ごめんね、ちょっと今の、ちょっと。
先週もなんか入れなきゃいけなかったね。なんどこどこの教会っちゅうの。
俺言ったっけ？
言ったよ。どこどこの教会でそれが褒めてんならいいんだけど、批判してるからこれ入れちゃダメだよなと。まあいいや。いや、だからね、そこが大きいと思う。やっぱりイエス様に直接語られたという実感が、パウロの中にあったっていうのはね。うん、それこそ3日間目が見えなかっただけで改心するのかって話やから。直接語られる。ね、うちらも祈りの中で、やっぱり前、土屋先生も言ってたけど、私たちに分かるように語ってくださいって自分はまあ、自分もそういう長年祈りをしてきたけど、いや、それも上から目線なんだよな、ある意味。だから、むしろうちらが、聞こえるか聞こえないか分かんない主の声っていうのに、敏感になるようなものに変えてくださいっていう祈りが必要なのかなっていう。まあ、確かにそうだな、と思ったわけね。うん。分かるように喋るようじゃなくて、分かる器にしてください、今度。うん。そう、だからここでは、ほぼ強引なわけじゃん。パウロに対して、イエス様が。聞けこら、みたいな。うん。だけど、うちらの場合、そうとは限らないから、いつも、まあ、そういうふうに語られるときも、さっきのキリさんの話みたいにあると思うけど、そうじゃないときの方がむしろ多いかもしれない。だから、心を常に神様に向けるってすごい難しいことであるんだけど、でもやっぱりそれが求められてるんだろうね、やっぱり。あと、まあ、今ね、日本でキリスト教をベースにしたと主張するカルトが話題になってて、他にもね、いくつかあるわけなんですよ、そういうのが。で、全部じゃないんだけど、そのいくつかに共通するのは、教祖がね、夢の中でイエスが出ただとか、モーセから声を聞いただとか、そういうことを言い始めるわけね。だから私こそが、みたいな。だってこれ当てはまるじゃん、はっきり言って。
そうだね。
でしょ？だけど、その後のパウロの宣教活動、命かけた、活動を見てたら、中途半端な気持ちじゃできないことをずっとやってるから、だから信じれちゃうのかな。その辺のカルトの教祖なんか命かけたことわかんないじゃん、そんな。なんか、金は人から集めて金をかけてるだろうけど。
まあ過去のこととかはね、言ってたけど、過去だからキリスト教を布教していく上において、獄中に入れられて、パウロと一緒だよね。でそこで、二三時間、もう祈りをずっとやって、二三時間しか寝れなかった。
まあ、そういう話あっても、その後の話よな。だから、その後。
途中から出てね。
うん、そこまで命かけた活動をやってたのかよって言ったら、ね。
やっぱり途中から出てさ、やっぱ大金持ちになったらダメだよな。
なんか別に金持ちになってもいいんだけどね。
なんていうか、
だから、ここに、まあ、聖書に書き記されてるぐらいに、何回もいろんなことされても、それでもイエス様を伝えたいっていう気持ちがあったわけじゃん。そこがなんかすごい大きな違いかなと思ってね。
まあでも、なんていうか、そういう人いたよね。本当になんていうか、必死な、なんていうか、それを頑張って伝えようとか言って、そういうカルトもいたよね、確かに。
いや、もちろんみんなで死ぬカルトもあるんだけど、なんて言うんだろう、そういう時ってね、時々だけどね、毎回じゃないんだろうけど、教祖だけ来てたりするんだよね。
ああ、そういうこ
と。そこなんだよね、結局。教祖も一緒に死んだってのもあるけど、教祖だけが生きてたってのもあるからね。だから命かければいいっていうのはないんだけど、まあ、パウロの場合、その後の話が命かけてただけです。簡単に終わらす話じゃないじゃん。うん、
そこら辺でさ、なんか今、あれだけど、ほら、パウロの場合はさ、ほら、自分が、やりたいんじゃなくて、前に出たいわけじゃなくて、イエス様を伝えたいってことに、最終的になってるじゃない。
そこなん
でもさ、ね、他の、もしかして、で違うかもしれないカルトのっていうのは、結局、自分が生まれ変わりですっていうこと
で、ね、自分なんでね。
自分だから。うん、そこの違いじゃない？
そうだね。うん、いや、大きい違いだと思う。本当。 俺がすごいじゃないからね、
うん、本当にパウロは白羽の矢が立った人なんだね、
うん、だからうちらにもそういう可能性があると思う。自分なんて自分なんてっていう。
そうですよ、本当に、
うん、
自分なんかつくづく今言った自分なんて自分なんて感じたよね、
うん、聖書だけ見てもなんでこんなやつがあったかいうのがたくさん出てくるじゃん。だから、こいつらうちらよりひどいじゃんみたいなたくさん出てくるじゃん。
そうそう。
これなんかありますか？大丈夫？
パウロってあれだよ、なんかどっかの説教で、どっかの教会で聞いたけど、自分ではなんか、やらないんだよね。すごいじゃん。自分では迫害しない。いや、殺したりしないで。全部部下に。
偉い人ってのはそういうもんだよ。
そう。なんだ、もう最悪って感じの人じゃんか、はっきり言って。
そんなの。どこの国の総理大臣やタイトルもみんなそうじゃん。自分ではよろしくない。
そうなのに、すごい、さっき下がま言ったように、あと、どう変わっていったかっていうね。そうでしょ？奇跡でしかないっていう。
じゃあ、内藤さん、こんな感じで話が進みましたけれども、思ってた方向と違うかもしれませんけれども、内藤さん、閉じるお祈りをしてくださって、最後に私たちが一緒にアーメンって言います。
Amen.
Amen.
Amen.